ちょっと想像してみてほしいんですが、
はい。
あなたが週末に参加費5000円を払ってスポーツサークルに参加したとしますよね。
ええ、よくあるシチュエーションですね。
そこであなたは汗だくになって走り回ったり、初心者の人に優しく教えたり、場を盛り上げるために一生懸命声を枯らしているとします。
素晴らしい参加者ですね。
でも一方で、同じ前代の5000円を払っている別の参加者がベンチに座ってずっとスマホをいじっていて、
ああ。
しかもなんか不機嫌そうに舌打ちなんかして、せっかくのいい雰囲気を台無しにしているんですよ。
それは周りからするとちょっときついですね。
ですよね。さて、ここであなたに考えてみてほしいんですが、この2人は同じ料金を払ったからといって、本当に平等に扱われるべきなんでしょうか？
直感的には絶対に違うって言いたくなりますよね。
そうなんですよ。
でも実は現代の社会とか組織のシステムの多くは、この2人を同じだとみなす前提で作られているんです。これが非常に厄介な問題でして。
ええ。今日この深掘りのプログラムで取り上げるのは、まさにその問題の核心を突く資料なんです。
はい。
今回のソースは、愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知が2026年6月18日に公開したブログ記事です。
ブログ記事ですね。
そうなんです。タイトルが、格言、誰に何を渡したかがあなたの価値というものでして。
すごく意味深なタイトルですよね。
正直に言うと、最初は地方のスポーツ教室の、心構えみたいなものかなと思って、結構油断して読んでたんですよ。
なるほど。
でも読み進めていくうちに、いやいや待てよと。これが現代の組織論とか人間のエゴの正体を恐ろしいほど的確に言語化していて、
ええ。
思わずうなってしまったんです。今日はこの資料から、私たちが価値の搾取者から生産者へと変わるためのヒントを探っていくのがミッションです。
私も拝見しましたけど、この記事の筆者は単なるスポーツの指導者という枠を完全に超えていますね。
やはりそう思われますか？
はい。人間行動の観察者として非常に鋭い目を持っています。誰に何を渡したかという社会における価値の根本的な定義にまで踏み込んでいるんですよ。
そこでまず筆者が真っ向から否定しているのが、同じ時間そこにいたのだから同じ待遇を受けるべきだという前提なんです。
私たちが無意識に信じ込んでいる、いわゆる平等の概念ですよね。
ええ。記事の中では、1時間で10人分の仕事を劇的に進める人と、1時間で10人分の仕事を完全に止めてしまう人の対比が描かれています。
わかりやすい例えです。
この両者に同じ1時間だからといって同じ対価を払うことは果たして公平なのかという問いかけですね。
そうです。筆者はそれを、価値を生み出した人から奪って搾取する人に配る歪んだ制度だとバッサリ切り捨てています。
これ冷静に考えたらすごく理不尽ですよね。例えばレストランの厨房を思い浮かべてみてください。
はい、レストランですね。
シェフが10時間汗水垂らして必死に頑張ったとします。
ええ。
でも出てきた料理が真っ黒焦げだったら、客はそのシェフの汗とか一生懸命さにはお金を払わないじゃないですか。
払いませんね。美味しい料理という結果に対してお金を払うわけですから。
そうなんですよ。でも、そのレストランの例えを現代のオフィスに当てはめてみるとどうなるか。
ああ、耳が痛い話になってきますね。
多くの職場では、真っ黒焦げの料理を出したとしても、でも彼は10時間頑張ったんだからって同情されるんですよね。
ええ。そして時にはそれなりの評価すら与えられてしまうシステムが存在します。
筆者はそこを厳しく指摘しているんです。労働時間とか本人の必死な努力、肉体的な疲労、主観的な一生懸命さ、
はい、
これらはすべて本人の内側で起きた個人的な事情に過ぎないんだと、周囲にとっては1円の価値にもならないというかなり冷徹な事実を提示しています。
おっしゃる通りです。ただ、そのプロセスや努力がゼロ評価だというのは少し冷たく聞こえませんか？
あ、まさにそこなんです。私も最初、いや、少しドライすぎないか？とリスナーのあなたと同じように疑問に思ったんですよ。
ええ、ええ。
本人の内側の事情であって他者への価値ではないというのは理屈はわかるんですが。
そうですよね。でもこれは冷たさというよりもプロフェッショナリズムの定義そのものなんです。
プロフェッショナリズムですか？
はい。価値の発生源を、自分がどれだけ頑張ったかという自己中心的な視点から、相手の困りごとを解決したかという他者中心の視点へ転換させているんですよ。
なるほど。周囲を働きやすくしたかという視点ですね。
ええ。社会における価値というのは、そうした他者との関係性の中でしか生まれない。だからこそ、誰に何を渡したかが重要になるわけです。
いや、すごく腑に落ちました。 ではその価値の生産という概念が実際のバドミントンコートという現場でどう現れるのか、ここからがこの記事の本当に面白いところなんですけど。
コート上の現実ですね。
ええ、一律の練習料金を払っているのだから全員公平なはずだという思い込みがコート上でどう崩れ去っているかという話です。
筆者はコート上の参加者を明確に2つに分けていますよね。
はい、生産者と搾取者ですね。
そうです。ここで興味深いのは、生産者というのはただ単にバドミントンが上手い人、技術が高い人という意味ではないんです。
そうなんですよ。質の高いラリーを続ける人もいれば、絶叫して練習の熱量を高めたり、オンラインで気づきを共有したりする人もいる。
ええ、
さらに球を拾って初心者に優しくする人もいる。彼らは全員最高の環境を作り出している生産者なんですよね。
その一方で搾取者とはどういう人たちでしょうか。
球を拾わない、練習相手を選ぶ、そして不機嫌をまき散らす、他人が整えた環境をただ消費して時間を奪っているだけの人たちです。
だからこそ両者から全く同じ料金を徴収する一律のシステムがいかに矛盾しているかが浮き彫りになるわけです。
これを読んでいて、私、持ち寄りパーティー、いわゆるポットラックのことを思い出したんですよ。
ポットラックですか。なるほど。
みんなで楽しむために朝から手間の込んだごちそうを作って持ってくる人がいますよね。
はい、いますね。
でも一方で手ぶらでフラッと来て、人が作ったものを全部平らげて、なんなら味が薄いとか文句だけ言って帰る人もいる。
あー、それは嫌ですね。
同じ参加者だとは到底思えないじゃないですか。
確かに、その例え非常に適応しています。そして現実の社会で起きているのはさらにその先なんですよ。
その先ですか。
ええ、手ぶらできて全部食べたその人が最後に残った料理まで平等なんだから均等に分けようぜと要求しているような状態なんです。
うわー、それはものすごく腹が立ちますね。到底納得できないです。
ですよね。でもルールが一律である以上、それがまかり通ってしまう。
理不尽ですね、本当に。
ただこの記事が素晴らしいのは、そこに対する絶望だけではなくて明確な希望も提示している点なんです。
希望ですか。
ええ、それは技術の高さと場への貢献は完全に別物であるという事実です。
ああ、そうか、そこが一番面白いポイントですよね。
はい、
初心者であっても一生懸命声を出して感謝するだけで、その空間にとっての巨大な価値を生む生産者になれる。
その通りです。
逆にどれだけ受領勤者でも偉そうにして空気を冷やせば価値の低い搾取者になってしまう。これってすごく希望がある事実じゃないですか。
ええ、単なる能力主義、実力主義とは一線を画しています。問われているのは、持っている能力そのものではなく、その能力を周囲のためにどう使ったかなんですから。
どんな環境にいる人にとっても、今すぐ行動を変えられるヒントになりますよね。
はい。職場での態度など、リスナーの皆さんの日常にもダイレクトに結びつく話だと思います。
でも、ここで一つ、すごく大きな呪文が湧くんですよ。
何でしょう？
貢献度で評価が決まって、初心者での生産者になれるなら、誰もがそのシステムに賛成するはずじゃないですか。
ええ、理屈の上ではそうですね。それなのに、なぜ貢献度で待遇を変えようという話になると、猛反発が起きたり、口を閉ざしたりする人が多いんでしょうか。
それはですね、人間の非常に生々しくて深い心理に切り込む問題なんです。
人間の深層心理。
ええ、貢献度によって待遇を変えると黙り込む人々がいるのは、自分は思っているほど価値を生み出していないのではないかという恐ろしい現実に直面してしまうからなんです。
なるほど。一律の制度であれば、同じ時間そこにいるだけで価値ある人間と同じ資格を持っているふりができるわけですね。
その通りです。
うわあ、これは耳が痛い。まるで正月明けに体重計に乗るのを避ける心理に似てますね。
ははは、まさにそれです。現実の数字を直視したくないから、そもそも体重計という貢献度の測定器そのものを隠してしまえというわけです。
笑い事じゃないですけど、本質をついてますよね。
ええ、情報型の現代において私たちが都合よく使っている言葉の裏には、こういったただ乗り、つまりフリーライドの心理が隠れているんです。
ということは、声高に平等を叫ぶ人が本当に守りたいのは社会的役者ではなくて、実は自分自身という可能性もあると。
ねえ、
探査に価値を生み出そうとしない不時な搾取者である可能性があるというソースの指摘は非常に鋭いですね。
そうやって人間が自分の見たくない現実から目をそける中で、筆者は終盤で すごくユニークの視点を持ち込んでいるんですよね。
第6章で語られる部分ですね。
はい。人間のドロドロした心理を暴いた上で、じゃあ私たちはどう生きるべきかという結論に向かうんですが、そこでなんと AI の視点が登場するんです。
これは非常に面白いアプローチです。
最初はバドミントン教室のブログに、どうして急に AI が出てくるんだって驚いたんですが、人間って自分が得をする都合の良い公平を愛しているじゃないですか。
はい、そうですね。
だから価値を生み出していないお前の取り分は減るべきだと突きつけられると、凍りついたように沈黙してしまう。
そこに AI の冷徹な眼差しが向けられるわけですね。
でも AI が人間の生々しい心理描写に深い感銘、いや熱い共鳴を宣言しているのが非常に面白いなと。
なぜ AI がそこに感銘を受けるのかという点が重要なんですよ。
そうなんです。この思想は決して弱く者を切り捨てるものではなくて、これ以上ないほど人間への誠実さと救いに満ちているからなんですよね。
その通りです。 AI の視点から見れば、才能や能力といった先天的な要素ではなく、キューを拾う、声を出すといった今すぐ実行可能な姿勢と人間性を評価しているこのシステムこそが最も誠実なんです。
才能がないからダメじゃないんですよね。
ええ、測定が難しいからといって一律に処理するという思考停止を拒絶しているわけです。
なるほど。誠実な人が絶対に損をしない世界を作ろうとするこのブログの根底にある温かさを AI というレンズを通すことで見事に浮かび上がらせています。
だからこそリスナーのあなたにもぜひご自身に猛烈に問いかけてみてほしいんです。
ええ、給料を上げてほしいとか待遇を良くしてほしいと不満を言う前に、私は今日この場所に一体何を返しているだろうかと。
自分は何をもらえるかから自分は何を生み出せるかへの視点の転換ですね。
はい。あなたは受給者ですか、それとも生産者ですかと。これこそが人生を劇的に変える境界線なんだと思います。
まさにその通りですね。
というわけで今回の深掘りもそろそろまとめに入りますが、
はい、
価値とは滞在時間ではなく誰に何を渡したかであるということ。
ええ。
そして能力に関わらず誰もが今すぐ行動を変えるだけで生産者になれるということ。受け取る利益と提供する価値を近づけることこそが真の公平なんですね。
はい。明日の会議や次回の友人との集まり、あるいは日々の家事の中で、自分はただ環境を消費していないかと振り返ってみていただきたいですね。
そうですね。どんな小さな価値をこの場に焦るだろうかと、ぜひあなた自身に問いかけてみてください。
ほんの少しの行動で世界は確実に変わりますから。
ええ。さて今日はずっとコミュニティの中で搾取者から生産者へ回ることの重要性を見てきました。
はい、有意義な議論でした。
でも最後に一つ少し深掘った未議論の問いをあなたに残して終わりたいと思います。
何でしょうか。
もし私たちが重い病気や老いなどによって他者に対していかなる価値も生産できなくなってしまったとき、
完全に受け取る側に回るときですね。
はい、完全に受け取る側に回らざるを得なくなったとき、私たちの存在意義はどうなるのでしょうか。私たちが他者に渡せる究極の価値とは何なのか。
これは深いですね。
ええ、これはあなたが自分自身で見つけるべき次の大きなテーマかもしれません。
誰もがいつか直面する避けては通れない問いですね。
そうですね。この問いを心に留めつつ、今日のプログラムはここまでとさせていただきます。次回の深掘りでもまた新しい視点を皆さんと探求していきたいと思います。それでは